夜のバークレーから久しぶりにイダテンと。
なんだかすっかり夏っぽくなってきた。5月半ばの日本の目黒から宮岡がお送りする。
ピコ
ピ
ピ
ココ
キャ
キャ
ス
ス
ト。
トー。
はい、今日は久しぶりに やるにあたって、スーパースペシャルゲストがお二
お
人、
二人。
バークレーの方に。もう今、もう世界のクリエイティブはここに集まると言っても過言ではない。くらいの、聞いてる？
いや、聞いてない。
だいぶビール飲んで牡蠣食べて。
もう気持ちよくなってきましたね。猫かわいい。
今日は、なんだっけ、クリエイティブディレクターという職業を営んでいる、川村正志くんと、
よろしくお願いします。ピコピコ？
キャ
キャス
ストを、
ト？
まあ言うん。で、あと、スーパージニアスエンジニアとして、名高い、どうしよう、技師長さんという、まあ、後
お願いし
で、
ます。
ツイッターアカウントとかに書きますが、技師長さんが駆けつけてくれてました。それで、
ちょっと名前は紹介しない方向ですか？
技師長で、はい。
技師長さん。わかりました。
技師長でググってくれれば多分本名が分かるで。で、河村くんは、宮岡さんと俺と同級生で、同じクラスだったね。
優しいですね。
そう。で、技師長さんは、うちの近所に住む。
ゆるいな、本当ですか。
っていう感じで、まあ、今日はなんか、基本に立ち返って、最近遊んでるゲームを、について、ちょっとずつ紹介して、コンパクトに、終わろうと。いつもだいたい2時間半とか3時間ぐらいかかるんで、今日はコンパクトに、行こう。そう、
せっかく二人が来てんのに、その話はしない
そう、だから、
の？
何？自己紹介。
あ、僕らのかな？いや、そんなものに無駄にする時間はないんじゃない？
俺が適当に持って話しとく。
いや、そうだ。
今日も
スター
さ、
ウォーズみたいな感じで
そうそう。
流す。
文字がザーって流れてる。
終わったそう。
まあ、河村くんは、リンクをいくつか、一番なんかスカした感じの
おしゃれな感じするね。
なんか、セルアウト河村みたいなあだ名をつけ
い
て。
や、いい。リングネーム
そうそうそう。今日ももうね、道行く花に指でファインダーを作ってこうやって 本当にいいなと思うもん、あれけど。
騙されちゃいけない。
やってますよ。
完全にすごい。
鹿かっこいいとか言ってたから。
そう、鹿はかっこよかった。鹿クジラかっこよかった。すご
い。今日海行ったらクジラが見えて、もうクリエイティブディレクターの前にはクジラすらも現れる。
なんかでも、一個恥ずかしがって言ってなかったけど、河村君が来るんだよって言って、どうなってるのって言ったら、作った映像を見てたら、お父さん、この人と友達なんだ
まあ
よ
ね。よ、河
村。今ちょっと嬉しい。呼び捨て、今日呼び捨て、これ。コキャスト中は呼び捨て。
でもなんか恥ずかしがって、そういうの言えないのよ。
ああ、そうなんだ。あれなんで、アルゴリズム更新じゃやってもらえばいいじゃん。
更新、
あれ体
更新
操？
俺じゃない、体操だね。
アルゴリム体操が考え
そうだ、素晴らしかったですね。というか、オクラ出せない映像まだあります。DVD でこの間出てきて、
あ、本当。
佐藤先生とこう、教員室で二人が踊ってる。これは出せない。
それ見
で、
た
ない んか
な。
資金勲
あげ
章、
た
あ
られ か
なんで、
な。
紫綬勲章記念でアップした
ちゃ
ら
い
い
ま
の
すね。これはね、怖いわ。
今度ディズニーランドでミッキーとかやらないですかね。
ああ、
そうか。あ、それなんか、先生がカンヌの短編に映画出したって話らしいけど、なんか八芳園っていう映画作ったらしいんだ。
昨日じゃなくて。
昨日じゃなくて、なんかね、芸大の学生5人と芸大だっけ？
映画祭とか。
よくわかんないけど、13分くらいの短編らしくて。
結構長いんだよね。
ノミネートまで行ってるみたい。
うん、ええー、
もう、あれじゃん。慶応佐藤健は、もう完全に打倒、うん。
終わったんですね。完全にもう、
過去のものだ。
そう。負けないぞ。
まあ、技師長さんはでも、ツイッターで書いてることの範囲で見てもらえばね。
まあ別に、そんな面白いもの
は、ね。いや。
じゃあ、今後します。
そうじゃ、ちょっとさっき、その収録前に、技師長さんが、最近やってるゲームを聞いたら、面白くって。
いや、僕がやってるわけじゃないんですけどね。
だから、みんな自分の作ったゲームじゃなくて、最近遊んでるゲームの話をしてる。
なんかその、子供が特に好きなの、カードゲームが好きなんですよ。
はい。
カードゲームってまあ、昔マジックとか、まあ、ポケモンのカードゲームだいぶ長いことありますけど、いろいろあるじゃないですか。で、ずっとうちの子はデュエルマスターズカードっていうのが好きだったんですよね。で、デュエルマスターズカードってもともとはマジックのようなルールを子供向けにちょっとアレンジして、もう10年ぐらい前からあるようになったんですけど、まあ、とにかくそのカードの種類が増えちゃって、で、なんかもういろんなわけのわかんない能力がたくさん出てきて、なんか僕が旗から見てるとちょっとバランスが悪いなっていうか。
まあ、だんだんインフレしてきたり、破綻してきたり。
MMO の末期みたいな。
なるほど。リーザー出てきたと思
う。ポケモンカードですか、結構ね。大会で特殊、このカードなしとか、結構、穴が出てきちゃうから、高いルール。
でもそういうところに問題を感じたのかどうか知らないんですけど、最近バディファイトっていう、また新しいセットのゲームが出始めたんですよね。で、ルールがだいぶシンプルになって、で、なんでしょう。日本だけでなく、アメリカでも売ってるわけですよ、カード。英語版も作って。
あ、それに発売元は日本？
発売は日本のブシロードが作ってるん
ですけど、
バンダラとかよりももっと子供向けにということで、小学校、低学年向けにね。で、同じようなタイミングで、英語版を作って、英語でも。で、アニメもタイアップでやってて、そのアニメも YouTube で、もうすぐに、英語に吹き替えしたのが
流れて
る。すごいな。公式で。
結構、こっちの子供が割と入りつつあるみたいな。
頑張りはすごいですね。日本初。
ね。
なんか同時にローカライズする日本初のカードゲームってあんまりね、聞いたことなかった。デュエルマスターズもなんか怪獣道とか名前を変えてやってたのが、今回は最初から割とこう多国籍、グローバルマーケット向けに、なんかこう、翻訳しやすいようなキャラクターの名前とかにしてるわけですよ。なんか変にならないように。なんかすごい面白い。
だってなんて、ベイブレードとかも結局ちょっと遅れてたりとか、
名前も変わったりとか、
ポケモンもね、名前違うし。
違う。
サトシはアッシュだし、ポケモンのキャラクターの名前も、ピカチュウは一緒だけど、それ以外のさ、なんて、沢村とかさ、そうそう、なんか日本語でしか通じないダジャレは全部アメリカの英語に直してる。
なんか、ピカチュウっていうのが、なんか、ピックアジュー、ユダヤ人のジューって、ピカジューに聞こえるらしくて、なんか、ユダヤ関連から抗議が、入ってるらしい。
え、それ、いつ情報？
いや、なんかどっかに書いて、最近誰かが、そう書いてありますよ、みたいなことを言ってたのかな、ツイッターかな。
うちの子は誰も気にしてないですけどね。
ピカジュー。やばい。
ピカもやばい。
なんか、ピカはね、裸足の原的にはだいぶや
ばい。ピカそうね。図書館、撤去問題とかね、いろいろあるからね。
メリゲートかもしれない。
なるほどね。撤去されるね。
ユンゲラーの使い
方。あ、そうそう、ユンゲラーがユリゲラー。
ユリゲラー問題。
ああ、抗議来てた気がするんだけど。
ピカチュウじゃあ何の名前したらいいか考えます、今。だってあれ有名、カルピスとか有名じゃないですか。
カルピコだ。
カルピスに聞こえるから、カルピコにしてるじゃないですか。そういうこと？
そうそう。福島さんも、あれに聞こえるね。FUCK に聞こえるから。
福島
に聞こえるからっていう問題がある。
福島のアルファベットで言った
の。 もう今ニューヨーク在住なんだよね。この川村アートディレクターは。あ、違う違う。川村クリエイティブディレクター。大
丈夫だよ。何でも言ってる。
CD。
いや、家の住んでるさ、裏、あのグリーンウィッジビレッジのエリアでさ、が意外とオタクエリアなんですよ。だからなんか一本裏に行くと、なんかチェス屋とかカードゲーム屋が3軒ぐらい軒を連ねてて、他のエリアには全然ないんですよ。で、行くたびになんか、すごいオタクっぽい、なんか、ティーネイジャーたちがキャッキャしてて、入れないです、なんかもう。
ああ、結構ね、そうそう、あの、カード屋さんとか
って、ありますね。
遊んでますよね。
もうこの間、アラメダの、ところにバースデーパーティーで行ったら、うん、道歩いてたらカードゲーム屋さんがあって、うん、奥の方テーブルがダーって並んでて、
そうそうそうそう、そう、
なんか、年下に
めちゃくちゃ集ま
って、そうそうそう、そう。
ちょうど同じ光景を会社でも見ましたけど、
会社だった
どこでもやってんだ。
ノリとしては分かるよね。一回入り込まないとなかなか、びっくりマン集めた世代ではあるから、気持ちは分かるんだけど。
でも、その辺のトランプとかいらないの？
トランプ意外に知らない。
知らないけど、
トランプ知らない
です。ババ抜きって知らないって、裏のエイメンっていうか、来てもものすごい夢中にな
って。マジで？それ知らないだけなんじゃん。知らないんだから、なんかも面白いっていうか。
聞いたら、長男の次男も、やらないんだって。私もこう、普通に、一緒にやらされて、うん、あの、トランプをこう切って。
シャッフルした。なんだそれは。
そうそうそうそう。そう。お母さんそれ何もう一回やって、もう一回やってって、なんかこう、
プラプラプラってやったもんならもう。
マジシャン。
すげえな。
ちょっと待って、ビデオ撮らして、ビデオ撮らして。
超早い
とか言って。マジか。それ、
そう。もうさ、すっごい不器用にこうやってさ、あの、広げてね、混ぜるしかないん
だよ。
両手で。
ボードゲームこんなに人気で、ボードゲームも人気ないのに、なんでトランプやるの？
じゃあ、ウノとかトランプを知らないだけだってことですか、もし
や。カードゲームはやって
る。ウノ
はカードゲーム。
トランプはわかんないんだ。それが失われてきてるってちょっとびっくりするね。
ポーカーでしょ？
ポーカーやる。
そうか、もうちょっと年齢が上になって、ポーカーとかになるとあれだけど、いわゆる私たちの小学校の時やってたババ抜きとか、大富豪とか、
ああいう。スピードとかね。
スピード、スピードをね、すっごい感動してた。
その、ゲーム、あのイマジネーションがいいじゃない、トランプ。数字しかないのに、こんなにこうあるって、だから、そういうキャラがついてないとできなくなって
き
てる。
そ
うか。お父さんは
面白い。
やれば面白い。俺強い。
お父さんはなんかトランプ弱いのに、お母さんどう
してもそのカードゲームをハックすると面白いね。あえて違う使い方するみたいな。無視してる。あれで普通にただ神経衰弱するとか。
ああ。部屋はね。
そうそう。
絵しか使わない。占いするとか。
そう。タロットとかの代わりになりそうですよね。
トランプ占い。
占い、なんか、デュエル占いみたいな。
トランプ占いってでもあったよね。そういうか。どういうルールか知らないけど。
いやー、いろんな、
いろんな感じで。
あ、うん。
大丈夫ですか？こんな中座しても大丈夫ですか？あ、で、あの、次にこの話を。
意外にね、そういうものを知らないよね。
僕、最近でもね、あの、コウスケに花札を教えたんですよ。
おぉ、
こいこい。
花札持ってきてん
の？この間日本に行った時にちょっと花札仕入れて。
うん。
で、花札はやっぱトランプとは全然違うやっぱ楽しさが。こう、すごい季節感があるでしょ。
はいはい、絵がね。
イノシカチョウとか出てくるでしょ。
月見に行っていっぱい。
結構ポケモン的なんですね。花札の方は。
イノシカチョウは確かになんか動物を揃えるっていう。
やってたらなんか、ニンテンドーがポケモン花札と出してて。
ああ、あれって発売したんでしたっけ？それとも、クラブでなんか配ったやつでしたっけ？
あ、いや、あの、売ってます
。売ってるんだ。
売ってるよ。もう、ラブの時に
売ってたん
だ。
そうなんだ。
うん。
カードゲームの一つですからね、花札はね。
でも私、買おうかなと思うんだけど、父親にやめなさいって
言って。意図して。
子供にそんなものを教えるなって言われたけど、うん、私ちっちゃい時父親に教えられて、うん、すごい強かったの、花札。
花札って、なんだっけ、恋恋ともう一個有名なのなん
ですか？花合わせ
花合わせ。
いや、それ、子供が花札強いってあれじゃない？サマーウォーズだっけ？なんか、ヒロインが教えられてて強かったじゃん。
そうですね。
おかしい。めぐみさんがじゃあサマーウォーズのヒロインってことで。
死んじゃうおばあさんの
人。やっぱカードゲーム面白いですよね。
うん。そうそう。やればね、面白いんだけど。ポケモンカードはね、大変だもんね。
ちょっと、その、だから最近は子供向けに作られた商業的なカードは、やっぱすぐゲームバランスが破綻してしまうのを、どうしたらいいのか。
ああ。なんか後で調整できるような何かルールをあらかじめ仕込んどいた方がいいかもしれないですね。なんかアンリアルとかって、この前全部ソースまで解放して、ソースは解放してない。でもフリーにして、改造自由にしたじゃないですか。あれって、バランス崩れたらお前らで何とかしてねっていう姿勢だよね。
なるほど。
カードゲームもだから、後でルール変えられるように。
うん、
なんか説明書に一言加えてある。好きに変えていいよ。でも全国大会とかね、あるから、それで問題になるかもしれないね、結局。
でもコレクション欲を満たすには、やっぱ新しいレアカード出すしかない。
パックをね、発売しないといけない。
レアカードが弱いと面白くないしっていう。
うん、
構造的な問題を画期的に解決してほしいですね。
うん、でもまあ、ジョジョとか、ハンターハンターとかって、うん、まあ、ジョジョが先だけど、そのインフレしない強さっていうか、インフレしない遊びにな
る。裏技的ななんかね、じゃんけんっぽい行動っていうの
が。そうそうそう。でもあれは毎回毎回ルール作ってるからな。
まあそれはズルってやつだよ、
ね。うん、そうね。
ジョジョリオンは面白くないんだけど、僕だけですか。なんか。
俺ジョジョ読んだことない。
あ、嘘。
一冊も読んだ
ことない。マジ。
嘘、って、絶対、宮岡さんも読んでない。
読んで、読んで、ジョジョリオンの3巻くらいまでは読んで。
あ、読んで
るの？ 7 部まで全部読んでるし、ジョジョリオンは最初の方だけど。
もういいだろう。
普通のジョジョも読んでるの？
めっちゃ読んでる。
さっきから、神ちゃんに気に入られてしまった。
ジャンプ読んでたわ。
ジャンプは読んだけど、ジョジョは読まなか
った。嘘だ。ジャンプ。読んでた時点で読むに決まってるじゃん。
嘘、そんなだって。
やっぱ、僕らの頃、2部、僕が読み始めた頃は、2部から3部になって、3部になってスタンドが出てきてさ、すごいやっぱキャッチーに。
あ、ここはね、
2部が波紋？
興奮して
2部は波紋だね。
波紋に。なんか惜しい。
確かにね、ちょっと読みづらい、連載時の中では読みづらい漫画だったけど、スタンド出てきてからはかなり読みやすくなったと思うけど。うん、
俺でも最強なのは、でも2部が一番好きですよ。
ああ、やっぱ、で、ね、2はそう、1部2部を上げる感じで、うん。
で、だから僕はだからそろそろ全部デス13の夢だったっ、
うん。あ、そう言ってたよね。他教員がデス13の。
これは夢みたいな。だって、こう、ドドドド、だからディオとかももうスタンド違うんですよ。うん、それが紙漫画になると思って。
確かだからカードゲームもそういう、なんていうの、根本のルールを変えられる。
宇宙が変わっちゃうみたいな。
そうそうそうそう。
これはすごい。
数字全部かける2するみたいな。
実は、とかいう。
うん、
そうそうそう。
それ、すごいね。革命み
たいな。革命、そうそうそう。あ、革命。
革命いいね。逆にだからザコが超強くなるみたいな。
それいいかも。
だからなんか、パズドラはインフレを抑えるために、うん、特定のダンジョンは、そのデッキコストがすっごい低くて、うん、これ以下じゃないと、このダンジョンに入れないっていうダンジョンが出てきて、すると急に弱いやつを集めなきゃいけなくなって、うん、超めんどくさくてやめたんだけど。でも、弱いのしか持ってない人にも、そう、参加するチャンスが
出
てきて、
面白いな。
そうそう。このコストの中で最強のパーティーを作るには、みたいな、そういう新しい考え方ができるようになったりとか。
そういう考えは面白いね。
あとはなんかその、デッキ自体に根本的なモディファイヤーとか、マルチプライヤーをかける、覚醒っていうルールが追加されて、そのパズルのその、なんていうの、パズル版自体に何かモディファイヤーがかかったりとか。
うん。でもやっぱ、そういう、やっぱなんかじゃんけん的にそういうのはやっぱそういうことなんですよね。うん、上に上がっちゃうよりもやっぱなんか下を底上げできる仕組みっていうか、なんか大貧民とかがそういう。
下が強くなる。
僕はその、この中は大貧民すごいやってて、うん、なんかやっぱ飽きてくると、デッキを増やすんですよね。うん、 トランプ3組ぐらい出て。
なるほど、ね。
はい、しかも、バンバン革命出せるよ、ね。それ、かなり熱いですよ。
混乱した国の。
革命回収だ。
革命回収。あったね。あった。ダーンやったーとまた返されて、もうアウトみたいな。面白いよね。いや、だからやっぱローカルルールを作れる強さっていうところがあるんですよ。マージャンとかも結構そうじゃないですか。なんか変なサンマルールで、なんかめちゃめちゃな感じ
で。ネアハン芝居。
そういうさ、発想力の強む勝ちみたいなところがあるじゃないですか。強いよね。
まあだから、
自由度も高い。
あれだ、あの、なんかレゴのさ、その FUCK ってその、いろんなレゴのピースを、風間さんね、さっき 3D プリンターの話してて、あの、ゴーラン・レンビンって知り合いが、なんか、3D プリンター作った作品の例を話したけど、それは、なんか、レゴとかダイヤブロックとか、いろんなブロックの間を繋いでくれるピースを 3D プリンターで作って、
はいはいはい、
レゴとダイヤブロックがくっつくようになるんですよ。
そうですね。すごいね。
そうそう。で、それをフリーで配布してて、面白いんだけど、だからカードも例えばあるんだけど、そのいろんなカードゲームあるのを、なんかごっちゃで展開地武道会的に戦えるようなルールとか作ったら面白いなって。
ぷよぷよバーサステトリス出たぐらい。
そう、そう、そういうこと。いや、マーベルカプコム的な。
花札バーサストランプ。
そうそうそう。プログラムが組まれて、サクッとなんか押すと、なんか自動判定するのかわかんないけど、なんか、それでバトれると、またなんか新たな地平が。
うん。あ、だから、それ対それじゃなくてもいいんだよね。任せてもいいんだよね。
うん。
多分。
手元にさ、あいつ、花札と麻雀とトランプで。
そう、それでもいいんだよ。
作ってるみたいな。
そうそうそう、なんか、それ面白いよね。
面白い。
なんだこれは、みたいな。
これなんかね、モックアップで、写真だけ。うん。作っても面白いよ、多分。こう、手元にさ。
いや、絵はいいって。
うのと、タルアップと花札とマージャンパイが。
なんかバックギャモンとかなんか置いてあったり、なんかシ
ュッとテスの、
ね、なんだこれはみたいな。
ワクワクします、
ね。囲碁の。
手がすごいみたいな。
右手にこう、ご一緒に握りながら、左手でこう、トランプを
やって、なんか大手みたいな。
すごい熱い。
なんだかわかんないけど面白い、ね。
うん。これいいね。
ね、なんかメタゲーム的に、ゲームを作るゲームみたいな。
うん。
混ぜるだけ混ぜて。あの、筋肉マンドンジャーとかも、勝手に、うん、あの、説明書にある 手じゃない。
役、そう、作ってたもんね。
自分の役とか作ってた
じゃない。寿司マージャンみたいですね。
うん。いい話だな。なんかあの、ミート君と、うん、バッファローマンで、これなんか殺された、みたいな。
そういうペア、
そういうペア。
こいつはこいつ
を
やっつけたペアみたいな。
戦った奴らってやつとかね。
上層教育には絶対そういうのがいいっすね。
ストーリーテリング。
うん。考えて作るみたいな。
で、河村君最近どんなゲームって
俺だからね、ゲームだから最近、だからさっきのあれです、あの、なんか、キムジョンでしたね、あの、息子がアメリカを倒しまくる、あの、PC ゲームみたいなのが、
うん、あれ、本当に遊べんのプレイヤー
なんで、ね、いや、今ね、今ティザーで、アルファで出してるだけなんで。
なんだっけ、名前。
グロリアスリーダー。
宮川さん知ってるよね、多分。
いや、知らないけど、でも、なんかそういう、なんだ、トロピコっていうゲームがあるんだけど、あれ、なんか60年代ぐらいの、東西冷戦の間の国で、シムシティみたいにやっていくゲームなんだけど、結構それも、なんか、政治的駆け引きの要素で、アメリカ寄りになるかソ連寄りになるかみたいな。北朝鮮なんかまさになんかそういう、
なるほどね、
同じような、ね、東と西の間で。
あ、そうか。
あんまりして、やっぱでも普通に3とかをブツブツブツブツやってる感じですね。
3?3
シリーズのクローンは？
クローンはやってない。あっちの方がでも売れてるん
そう。
だから3怒ってたのが面白い。別に怒ってもしょうがないと思う。
3は会社でも結構やってる。
うん。やっぱね、よくできてるんですね。
なんか、キャンクラよりも、手軽に、人に対して怒りを発することができるらしい。疲れたってことに対して。
そう、なんかソーシャルうまく使ってたりするから。
そうそうそう。
悔しくなる。
キャンクラ俺、ちなみに新しく転職したモバイルゲームの会社で、キャンクラ多分俺が3位ぐらいなんでね。
おう。うわ、上がいるの？
いや、全然いる。いるんだけど、今550面だっけ？もっといってんだよね。560かわかんないけど。で、俺410ぐらいで、まだまだだと思ってたんだけど、うん、実際まだまだだね、俺の Facebook のフレンドの中では。それでも、 でもなんか今のモバイルの最先端の会社では、もうギャンクラじゃないから、みんな結構もう辞めちゃってて。
なるほどね。
いや、辞めた方がいいよ。
高めさんは、550面で、500面行った時に、俺がちょっと、茶化したら、結構マジになると思う。怒ってはないんだけど、どれだけ辛かったかみたいな感じでリアクションで帰ってきて、
すいませんの。田辺かぼこ、ナムコの同期だったんですよ。
ほら。全然知らなかった。じゃああれ。
そのゲーム、まあでもね、テレビないからね。あんま、
だって今テレビでゲームして
ないから。
あれ、そうそう、コンシューマーはでも俺ももうほとんどやって、最後にやったのタイタンフォールで、その前は、バイオショックインフィニットのダウンロードコンテンツのエピソード2をダウンロードするとこまでした。それはテレビの画面を見てたから、ちゃんとやったよ。
なんだでも、もう、うん、そうね。だから、実家帰ると懐かしくなって、あの、ファミコン箱とか開けて、うん、あの、いや、なんかあの、影の伝説とか、とか、あと、あの、新しめだとジョイメカファイトとか、最新ゲーム的な。
うん。ファミコンで格ゲーだもん
ね。うち最近、スカイランダーズやってますね。
おー、ついに手を出してしまいました。それはどのぐらい本気でやってるんですか？
いや、僕はそんな本気じゃないですけど、子供たちは。
あ、結構やってます。
ジャイアントのフィギュアがいるんだよとか言われて。いるのか、そうか、みたいな感じで。でも、子供たちね、子供たちの人として貸し借りして、それで先に進めて。
ああ、そういうことができんだ。スカイランドはさ、そのフィギュアを乗せると、中に、ゲームの中にそのキャラが出てきて、今さらに進化して、その上半身と下半身をね、スワップして、とかカスタマイズして、それで先に進んだりとか。
ここはタコの足がないと進めないみたいな、タコっぽいやつが出
てきて。へぇ、面白い。
そうそうそう。だからそれはだからアメリカではめちゃめちゃ受けてるんだけど、日本ではいまいちまだブレイクしてない。
出てる
けど、トイザラスエクスクルーシブかなんかで、
ね。スパイロってもともとね、昔からあった IP？
そうそうそう。ね、でもスパイロはでも完全にマイナーゲームですよ。
マイナーゲーム。
タブレットと。
じゃあ、あの、タブレットもあるんですか？基本はでもコンソール、Wii U。
あ、いや、マルチ。
うん、Xbox 3。
あ、DS もある。あれ、CBS の、あの、スカイランダーズどうやって人形をつけるんですか？
わかんないですね。でも、アダプターでもつけられるんでしょうけどね、多分。デバイスがあるんですよ。
なるほど。
そうなんだ。スカイランダーズは、だから、その、とにかくフィギュアをプレゼントするのにすごく、よく
て。なるほどね。ああ。そんなんかやっぱり、経済的になんかこう回ってる感じすごいですね。ゲームで終わらずにこう。
そうそうそう。だからフィギュアの売り上げがすごい、大きい部分を占めてるっていう珍しいタイトルで、あの、めちゃめちゃ、なんか景気いい。
トイザラス行くともうね、すごい。
一大コーナー。
へ
ぇニューヨークってトイザラスあんの？
サバシャンあんじゃん。俺でも行ったことないな。トイザラス、あ、でも、チャーチグループみたいなか。いや、あるはずです。1.5 ぐらい。
あいつターゲットとかあんの？
ターゲットある。
今、サンフランのね、ど真ん中にもできましたもんね。メトレオンの中にターゲットできた。
ターゲットできました、
ね。この前行った。
あ、でもこのターゲットちょっとなんかインチキっぽくないですか、ね、これじゃないか。
マルチフロア。
こんなターゲット。
まあね。まあ、まあ、まあ。そうなんだ。俺、あんまゲームしてなかったね。何しに来てんだよって話ですけど。
でも作ってんでしょ、
今、でもだから、あれ、だから、広告主用にゲーム作ったりとか、そういうの、Google さんだったりとか、Intel さんだったりとか。でもだから、本当にハードコアの遊び込み系のゲームというよりは、プロモーション優先だから、そこまでないでやっぱ上げないで、ちゃんとこう結末のメッセージにたどり着くような
作りとか。どれぐらい効果高いのっていうか、なんていうの、そのクリック率とかさ。
あのね、いやでもやっぱり普通の、ただの広告するより全然いいですよ。
コンバージョン。
は高い。
高いし。
へー。だから、でもまあ、それ分かってるくらいとか分かってないくらいとかっていう。 話で。しかも、あとまあ、毎回ゲーム作っても大変だから、毎度やるわけじゃないけど。やっぱゲームのメカニクスは結構やっぱメッセージ伝える意味が強いですね。プロモーション的にも。なんかまあ、この間、ちょっと前にインテルでやったとかは、なんかリアルになんか3メートルぐらいのコインドーザーみたいなの作って、
お
で、それをずっと24時間ライブ中継してて、で、Facebook でログインすると、なんかロボットアームがあって、で、自分の名前を、そのロボットアームがアクリルのブロックでできたアルファベット並べてくれて、で、アサヒコとか、バッて並べてくれるんですよ。で、そんで、それをガチョンって押し出して、それはコインドーザーの声の代わりになって、
プッシュアの。
そうそうそうそう。で、あの、商品の、そのパソコンが置いてあるんです。で、それを押して、落とせたらでもらえるっていう。でもそうするとすげえ並ぶんですよ。結局4万人ぐらい並んで、最終的に25台あげたんだけど。
それどこでやったの？
それ日本で。あ、でも、日本のスタジオにポコッと作って、でもアジア用に、やったから、配送とかクソめんどくさくて、もう二度とやりたくない。でもやっぱりね、そういうインセンティブがあると、やっぱり人が来る。まあ、もう当たり前ですけど。
まあでも、面白い。リアルで作るぞ、うん。でかい規模で作るっていう。
そうそうそう。
でかってないことですね。
これ面白かった。ロボットアームの免許取ったりして。
そう、免許
ある免許いるんだよ。ロボットアーム操縦免許みたいな。3人ぐらい送り込んで、免許取らせて。
そした
ら、じゃあ、これジョイスティックになるとか。で、プログラミングして。もうちょっとセクシーな動きをしたい。ロボットアーム。
あ、それはあれなんだ。やっぱり。
そう。
クリエイティブディレクターとして。ロボットアームにセクシーな動きを要求って、すげえ俺の中でクリエイティブディレクターっぽい。
そうでしょ。ハイパーメディアなんとか。
俺も、今度ミーティングで言おう、ね。ちょっとセクシーにしたいわ。
あ、でも日本の将棋連動戦のアームはかなりいい動き。
あ、すごいだったですね、あれね。よくありますよ。今、そうだ、俺はあれ、まあ、電車通勤に変わったんだけど、うん、電車の中でさ、やっぱみんな携帯いじってるんだけど、結構ゲームやってて、最近、またパズドラをやらなきゃいけないことになってる。
やらなきゃいけない。
そうね。会社の同僚から、やれって言われて、今頃来てるんですよ。
パズドラ。
波が。それで、なんか、今更、
知ってるよ。
そう、知ってるんだけど、アメリカではようやく認められ始めてて、まあ、すでに認められてはいたんだけど、うん、ようやくなんか一般層まで一致したみたいな感じになってて、やっぱり入り口がすごく、参入のこう難しさが結構あったんだよね、うん。最初はやっぱり、見た感じでもうやりたくないって思ったんだけど、やっぱ進められて、ちょっとやると、なんとなく面白いって風になって
くるんで、
そうそうそう。うん、あれってなんかその、フレンドがすごく重要で、
借りたりする
んでしょ？そうそう、一人借りてくるんだけど、その一人が、その、サブリーダーってリーダースキルを発揮できるから、すごく重要なの。全体にバフがかかったりとか、そのパッシブスキルが全体に効果を及ぼしたりするから、だから、そのフレンドの枠がすごい重要で、だから、お前もそんなにやってたって言うなら、やれって言われて、だから英語版を一からやり直して
。
英語
版
そうそう。いやまあ、効率のいいプレイは知ってるから。
ああ、まあね。
あとはその指のパズルスキルは、まあまあ、最低限のパズルスキルはまだ残ってるから。
昔気づいてくる。
でも、全然進化してて、その覚醒スキルっていう新しい概念が追加されてて、それとか知らなかったですとか。
ガチャは普通に。
ガチャは同じキャラっていうか、同じ、なんですかね。の仕組みで、彼らももう納得してて。
納得してる。
てかでも普通にやっぱり、無料で、そのハードカレンシーをガンガン配るから、なんか、プレミアムカレンシーを配るから、それはアメリカも一緒で、だから、その、ガチャも引ける。その、お金出さなくても。ただ、どうしたいかっていうのが分かってくると、やっぱりお金を払ってガチャを引かなきゃいけないっていうのがもう納得するから。
うまいね。
そうそうそう。同じキャラ同士合成すると、あれがスキルの、あれ違ったかな？なんだっけ？あれも条件忘れちゃった。とにかくそのスペシャル ムーブを、必殺技を発動できるまでのターンを短縮できる。
うんうんうん、
お金をかけると。結果的に、
うん
で。その発動までのターンが10ターンなのか 5ターンなのかで、全然プレイ変わるから。
なるほどね。
そうそう、それが分かると、やっぱり使い始める、うん。
なるほど。
っていうのが分かって。だから電車の中でやってると、すげえ声かけられる。
お前もか。
ファズラと、あと、ブレイブフロンティアはすげえいいゲームだからやれって、3人に言われて。今のところ。
全然知らない人、うん
全然知らない人。いや、もうさ、普通に話しかけてくるんだよね。
まあ、ね
日本でそんな話しかけなんかあったら、なんか事案じゃないの。事件じゃない絶対なんか、小町とか、なんか、ネタ書かれるし。
うん、だから、今、2週間ちょうど通ったけど、バスケットボールのドリブルの練習してた人が3人で、ブレイブフロンティアを進めてきた人が3人だから、俺の中でバスケットボール、バスケと同じぐらいブレイブフロンティアはすごいらしいっていう。ただ、やってないんだけど、そうそう、でもブレイブフロンティアすげえよって言われて、パズドラの画面見た瞬間に、あ、ブレイブフロンティアお前もやってんのって言われて、いや、これはパズラ&ドラゴンっていう。
どっち先な？
いや、全然パズドラの方が先だけど、でもブレイブフロンティアは、すごいっていう名前だけは、だからこれはゲーム系の人いっぱいフォローしてるから、ツイッターとかで、見てはいた。見てはいたけどやってはなくて、でも日本アカウント切り替えのは面倒さまった。
ああ、
なるほど。面倒くさいって本当ただログアウトして、ログインし直すだけなんだけど、でも、やってなくて、でも、北米版もだから出てるっぽいんで、うん、まあだからそうそう。じゃあそこまで言うんだ、うん、そこまでお前らが言うならやってみるかっていう。
後ろのお前ら
ね。そうそうそうそう。黒人が多い、ちなみに。進めてくるのは。
なんだろう、それ。なんか、みんな時あんのかな。
わかんないけど。そう、だから、最近はだから、パズドラをまた始めた。
あ
宮岡さんはなんだっけ、プリズンアーキテクチャ
ー？アーキテクト。ああ、まあ、でもそんなに話すことないよ。まだ開発中のやつだから。
あ、そうだ、あれは。
ん？
うん。あれ、いや、マウント&ブレイド2はどうな
の？いや、まだ、キャラクターの顔がこうなりましたよ、みたいな感じの開発ブログが上がっててさ。全然ゲームシステムの話とか、全く情報出てこなくてさ。
俺今、開発チーム荒れてるね、多分。
ね
え。宮岡さんは、1000時間ぐらいやって
る。そんなにいいゲームは、
うん、らしい。まあ、やったんだけど。まだ1000時間にはいたんだけど、2時間ぐらいしかね。
マウント&ブレードっていうゲームがあって、それは中世の世界で、馬に乗って、うん、兵隊を率いて戦う、自分、アクションシミュレーションゲームで、それはすごい面白い。まずアクションの部分がちゃんとその物理のモーメンタムを使ってて、その騎馬に乗ってるとさ、馬に乗ってるとさ、速いじゃない。で、それで切りつけるとスピードボーナスがつくのね。だから普通に歩兵で剣で切りつけるより、馬に乗って剣で切りつけた方がダメージがいっぱい乗るっていうシステムで、だからそういうスピード、物理的なスピード要素を取り入れたゲームって、あんまり、実はあんまりない、なくない？
少ない、ない。
ねえ。ないよね、
で、一番俺がでも納得して、うん、ああ、なるほどって思ったのは、
うん、
もう中世のその時代に指揮官として兵隊を指揮するためには、馬に乗らないと戦場が見渡せないから、それで馬に乗らないといけないんで、
そう。それはあの、岩脇仁の、ヒストリエって漫画で、あれは、アレクサンドロス大王の時代の話なんだけど、その主人公のエウメネスが、出世していく中で、王様に、お前指揮官になるんだから、馬に乗れって言われる、場面があって、まあ、まさにそういう、馬で戦ってた時代のゲームを、ちゃんと一人称でやると、確かにこれは馬に乗らないと、指示ができないなって。
そこか。
うん。まあ、それはアクションはそれだけで面白いんだけど、あとはやっぱりその、 箱庭世界になってて、なんか、あの、村を回って、村人をリクルートしていくのね。で、それで戦うと、村人がなんか、経験値が溜まって、強い歩兵になっていくっていうようなシステムになってて、それでなんか、すごい自分好みの、なんだろう、最初傭兵団から、どっかの国に所属して、将軍として戦っていったりみたいな。なんか、ベルセルクの、グリフィスの鷹の段みたいな、ああいう、感じで戦っていけるのが結構面白い。
面白いところになるまで、
うん、
なかなか時間がかかるぞ。
まず操作が難しいし。
もうさ、今俺携帯電話のゲームを作ってるからさ、そのアクセシビリティっていうことですごく敏感なわけ。
アクセシビリティ
と。そう。アクセシビリティとサステナビリティってとこにすごく、まあサステナビリティはあるんだけどさ、アクセシビリティの面からするとさ、もうありえないわけ、もう。
そうだ
ね。でさ、なんかステータス画面開くとさ、もうわけわかんない。
情報が羅列になっててさ、どれがどこに作用してんのか全然わかんないんだけど、そういうのも全部自分で、まあ、マニュアルとかウィキを読んで、理解すると、ちゃんとわかってって。まあ、でもそれで、面白いのがね、その戦場が、結構、何百人対何百人っていう、3D の兵隊が、それぞれ、独立してちゃんと、合戦をするっていうのが、その規模感が、全然、コンシューマーのゲームとかだと、そういうゲームないと思うんだけど。
ない、
うん。
なるほど。
やっぱなんかその PC ゲームでも、ひたすら、スペック次第っていう感じで、CPU とメモリを使って、もう大量の兵隊同士を戦わせるっていうのが、やっぱこれ、戦わせて、それで自分も、剣で切りつけつつ、その自分の兵隊を、その場で支持するっていうのが、もう、これを全部、コントロールすると、かなり脳汁が溢れるわけです。
私とのコメントや。
そう。でも、そういうのってでも逆に言えば PC ゲー以外にできないから、そういう意味ではすごく、すごい。
そう。グラフィックはまあまあ、そこそこレベルなんで、やっぱそういうのコンシューマーの方が、すごい。
何年前、4年前、5年前だもんね。もっと前、
結構前だね。うん。
それ2を今作ってる。
そうだね。うん。2はまあ結構グラフィックも強化されてる。ただやっぱプレイ感としてはそんなにグラフィックってそこはもう必要ないんだよね。その、もうとにかく何百人もの兵士が、ちゃんとそれぞれ個別で敵と戦って、うん自分がその裏に回り込んで加勢したいとかそういうのがやれればよくて、グラフィックはそんなに重要じゃないの。っていうのが多分結構今の時代に逆行してるから、まあ PC ゲームならではって感じかな。
なるほどね。
うん。
うん。面白い。
もうじゃあ、宮岡さん、相変わらずマウント&ブレイブ。
さっき、トランプカードゲームの話をしてた関連で言えば、ファークライ3をやったときに、あれ、後半で、ポーカーをやるんだよね。ファークライ3って FPS でさ、一人称視点で銃を持って敵と戦うゲームなんだけど、なぜかポーカーをする場面があって、でも結構それは考えてみると、今になってみると結構納得がいくんだけど、なんかそれまで、僕はガチのポーカーゲームって、やったことなかったんだよね。
うん。
ポーカーって、まあ、単にその、並びを揃えてさ、役、手を作ってさ、いい手だったらいい手の分、得点がもらえるみたいな、そういうのが多いじゃない。でも、まあ、本当のポーカーっていうか、なんだろうね、相手とこう、掛け金をかけてって、それで合意して、最後、手を競わせるっていう掛け金のポーカーだと、あれは、その役が高いかどうかは、一番最後の最後で、その、相手を乗せるかと、相手を、降りるかどうかっていうとこが一番重要で、だからそこで初めてブラフとか、ポーカーフェイスっていうのが重要になってくるゲームなんだよね。で、そのポーカーゲームが、そのファークライ3ってゲームで再現されてて、で、それ、 はやっぱり一人称視点じゃないと、成立しないゲームなんだよね。その、自分の手を見てさ、なんか相手の顔色を伺って、自分の手は豚だけど、なんか相手をうまく乗せて、降ろさせれば、ここは、金を回収できるとか、うん。
面白いね。やっぱ、だから、その、プレイヤー側がなんか、その、なんでしょうね。ゲームの一部になってるっていうか、
うん。
それは、やっぱ、なんか、臨場感のあるリアルなゲームだよ、なかなか。
うん。
うん。面白いよね。読み合いというか、
うん。
場に出てるカードだけじゃない。
うん。うん、あともう、そう、やっぱその、なんか手が高くなくても、相手を降ろさせたり、
勝てる。
っていうのもあるし、すごい手が良くても、それを悟られて、降りられちゃうと、全く意味がないんだよね。
うんうん、
だからそこで、いい手なんだけど、なんか微妙そうだなっていうふうに思わせて、うまく相手を掛け金を乗せないと、うん、相手の金を取れないっていうルールのゲームだから、結構その、なんだろうね、作った役の手がそのまま得点になるゲームとは違うっていうのが、
うんうん、
あ、これがポーカーなんだなってすごくそこで思ったんだよね。
う
ん。
う
ん、
それは面白い。
うん。
でもその通りだ。
うん。なんかさっきのなんかインフレしていくゲームをどうするかっていうのとも結構もう根本から違うなっていう。得点がそのまま評価されんじゃないっていう。うん、
ああ、うん、コミュニケーションっていうか、うん、その部分が得点に大きく影響するもんね。
うん。
麻雀とかも長いことね、同じ仲間でいてるけど、だんだんそういう方向
に、ね、傾向と対策が見えてきたりとか、
この人はこれが好きだな、みたいな。
うん。して入る結構分かっちゃいます。
麻雀もなんか近いのね。だから、クラシックになる。そのインフレをもともと防ぐ料理だっていう、う
ん。麻雀はね、なんかね、昔のね、昭和の時代の麻雀の解説本を読んだら、昔はリーチが なかったらしいんだよね。リーチがなくて、なんか、そのリーチが取り入れられたことで、こんなに画期的になったみたいな、解説が最初の方に書いてあってさ。そうなんだと思って。うん。
知らんや。
うん、イノベーションの余地があるん
です。まだあるか
も。そうだね。そうし、行って、加えるだけ
で。ウノにもあるかもしれない。なんだっけ、ドロー4だっけ、はい、あれをドロー400ぐらい。
あ、
これ買わなきゃいけないもん、ね。400。400聞いたら。
出費5000円みたいな。
まあ、ウノあるかもしれない。
さっきのなんだっけ、大貧民の。トランプ合わせて革命が起きやすくなるってすごいいいなと思って。とかね、なんか治安が悪いとこ、ヨハネスブルグとか、そういう名前にすればかっこいいなと思って。
今日はジンバブエでやるみたいな。ルールの名前に。もらえるね、収入も、あれですごく。インフレして、カードの枚数も超増えたし。
ドロー400なんだけど、インフレですぐ紙くずになるみたいな。
すごいな。
なんだっけ、大貧民ってでもお金持ちから先にやり始めるんだし、なんか勝てば勝つほど有利になるような。
いいカードね、
う
ん。
そう、取り替えが、ね、
あ、そうだ。取り替えできるんだ。そうそう。そうそうそ
う。うん。妹のイメージの。
うん。そういう感じで。
資本主義やから、ね。
それも、そうそう、インフレできる。うん、全部見せて、交換させられる。そのカードゲーム作ろう。マージャンとチェスと、囲碁と、
全部ひっちゃ
かめちゃか、花札とトランプを混ぜて遊ぶゲーム。
チェスボクシングってあるよね。
何それ。
で、1ラウンド、ボクシングなんですよ。ノックアウトされるか、チェスで勝つか。
あ、そう知らない。
すごい。
それ何、世界チャンピオンはどういう系の人なの？
すごい。意外とチェス系の人は勝ってるみたいね。
あ、ほん
とに。ワンダーク
ル、トラックです。
だから、でね、ボクシングになったら、初めの一本の最初の頃みたいに、こう、ピーカーブルスタイルでずっとこう、タイに耐えて、チェスで倒す。デムシロール。
デムシーとかね。
うん。的を散らしてね。それ、いい。
そういうものもあるわけです。それ超面白いよね。
うん。
まあ、もう文武両道っていうか、なんかどっちかが勝つみたいな。
うん、それまだ組み合わせの余地がありそうだ。
あ、まあでも普通に考えたらね、ボクサー系が勝つような気がする。そうして、チェーン持ち込んで、ボクボクこう、みたいな。
ああ、うん、もう指を窒素できなくするよ、ね。ボクシングじゃない。
すごいね、それ。いや、もう口で刺すんだよ。
時間かかるからね、それね。
やっぱこう、トレーディングカードのゲームとかは、ゲームのやり方がかなりカードの、
うん。
デザインというか、カードの中身に縛られてるところ が、花札とかトランプは、
うん、
結構プリミティブなものだから、
う
ん
う
ん、
そうですよね。記号と数字だけ、
うん、考えてゲームのルールをする余地があるわけじゃないですか、
うんう
ん、なんかそういう方向のプリミティブなもので、なんか違うデザインのものが出たら
面白いですね。ね、いいですね、
うんうん、ちょっとパーティーで
だから、出資受けて、ね。
なんかでも、タロットカードとかってすごい魅力的なものが昔流行ってましたけど。
ああ、タロットも。
タロットカードのゲームってあんまり聞いたことない。
ないですよね。タロットもなんかピンキリで、高いやつはめちゃめちゃ高いもんね。うん、その古いやつとか。
うん。何が違うの？
いや、だからデザインがいいとか。そうそうそうそう、その、100年前の、100年前のタロットカードだとか。
それは当たりそう
だ。タロットカードを使ったゲームは確かに、う
ん、
ね。
なんか占い専用っていう感じが。
そうですね、確かに。でもなんかあの、
ね、う
ん、太陽と北風みたいな組み合わせとか。
ね、
太陽のカードとかね。
ここは
なんか悪魔と、そうそうそうそう、はい、なんか死霊の腹渡みたいな手を取って、死神とかある
ある
ですとか
ね。
いいかもね。それなんか既存のね、フレームワークっていうか、既存のインフラを利用して、それ昔から言われ
た。なんかアメリカだと、ちっちゃなチップにアルファベットを書いたクロスワードパズル、よくあの、スクラブル。
はい、はい、スクラブルあります。
最近スクラブルはめんどくさいって言うんで、バナナグラムっていうのが流行ってる、知ってますか、
知らない。
なんかバナナグラムっていうのが、うん、スクラブルってあのシートが必要でしょ、
はいはいはい、
でシートごとに点数の、
はい、
めんどくさいんですよ、あれが。計算するの
が、はい。
バナナグラムは、その、全然バナナある人は何でもないんだけど、うん、バナナの袋の中にそのアルファベットのチップがいっぱい入ってて、
うん、
みんなで分けてやるんですけど、
うん、
結構それが面白い。まあ、YouTube とかにやり方載ってるんで。
それ何、受け取ったら自分で作る。
スクラブルのチップ、あの、そのピースを使ったんだけど、やってることはクロスワードなんだけど、スクラブルみたいに得点がどうこうとかややこしいことはない。
うんうん、
ちょっといいハックです
。そういう
ドミノとかね、ドミノもなんか何種類かパターンあるみたいな。
うん、え、並べて倒せるの
なんだか、あの、1と2とか数字があって、
なんかグリスキーっぽいゲーム
とか、ね、くっつけていくやつあるでしょ、そうそうそう。
ああいうとルールはあるね。
ドミノもわかんない。
でも、面白い。ボーリングを使ったね。格闘技とかね。
それ、ぜ、怪我人続出っぽいよね。なんか、どう考えても球投げ合ってぶつけ合ってるよね。
でもさ、ボーリングをだよ。例えば、家族のメンバーがやるとかさ、うん、俺だったらさ、うん、家族6人いるから有利なのか、人数が多いから、不利なのかな、どっちなのかな。でもさ、俺だったら、娘には当てたくないわけ。
うん、
長男に当てたい。どっちか
って。当てたいって何
だろう。いやいや、傷つけたくない、
ね。
でも倒さないとポイントにならないでしょ。同じ倒すなら超難しい。
何の話にな
るの、人間ドラマが絡んでくるでしょ。
あ、なるほどね。
うん。まあ、そんな感じやな。ちょうど1時間ぐらい、とりあえずは。
面白いゲームを作ろうぜっていうところ
ね。ね、絵はでも圧倒的にそのね、
面白いね、
混ぜて、混ぜたテーブルゲームを全部混ぜてる人面白いよ、ね。
それちょっと考えてみたいな、そのゲーム。なんか、メモっとこう話、
うん。
これ作れたら面白いよ、なんかルール。考えようじゃん。
ねえ、ぜひ。映像化しても面白いですよね。
そうそうそうそう、
テーブルで謎のゲームをする人たちって
。どんなルールかわかんない。
結構
頭の上に麻雀牌乗っけたいし、落とさないようにこうやってバランス。
将棋のね、あのこう、 あの、撮るやつね。
でもその今日、そのね、アメリカ人の友達がトランプゲーム知らなくて、トランプやってるところがすごかったっていう。でも結構、その、謎のことをしているのが面白いっていう。うん、
そうね。そうそうそう。さ、切るっていう行為は知ってるけど、ぐちゃぐちゃに混ぜるってさ、両手でね、麻雀牌こう、かき混ぜるみたいに、混ぜるっていうのがシャッフルだと思ってるところに、こうやってババババババって。
やった時に、わ
ぁ、そうそうそう。
やばい、これ下手するとロストテクノロジーになる。
そうそう、グリッチして、シュバババババとかさ、やってると、すげえってなるっていうのは。トランプマジックとかも全然知らないんですね。あ、あなたが引いたカードはこれですね、みたいな言うだけで、はぁ、みたいな。すごい。だから逆に、日本に紹介できるアメリカのそういうのもあるのかな。
もしかしたらあるかもしれない。
かもしれない、ね。
まだ入ってない。
なんだろうね。あの、あれ、なんだっけ、ケーブルカーに飛び乗る外人とか相当びっくりしちゃうよね。マイク買ったらんだよ、みたいな。
ちゃんと回収するの俺もいいよ。
あとはロシアのね、あの、トレインサーフィンとかやばいです。
何それ。
え、あの、電車の上の屋根に乗って、こうやって
。それ、インディ・ジョーンズ
みたいなやつ。いっぱい死んでんだけど、グラフィックとかロシアとか、みんなやってやるんですよ。
それのトンネルが来てやべえみたいな。
あ、そう、ぐちゃって
さ。そうなんでしょ。
普通にそういうことは。
伏せなきゃいけない。
かもしれない
ですね。文化の
話。あの、でも、やっぱアメリカ、全然話変わっちゃうんだけど、トレーダージョーズとかで、こう、水とか買って、水ガー飲んで、空っぽのボトルをレジでお金払う人たちが、普通にいるのが、
あんまり。
ニューヨークもトレーダージョーズ。
すごい。
あったような気がする。俺、
まあ、トレーダージョーズに限らないですけど。
まあ、そうです。政府へで
も。政府にあってもいいっていう。
あのね、インド人、一番エクストリームなのかな、インド人の家族が、政府への中で飯食ってた。牛乳とかさ、子供にジュースあげちゃうとか、ぐらいなら確かに普通に見るし、あとデニッシュとかね、もう食べながら、ドーナツを買って食べながらレジしてるとかって見るけど、複数の品物を取ってきて、それを
ピクニック
みたいに座って食べてんだよね。あれはどうやって払う気あるのかな、それ。
だよね、なんか。
でも別に止められてはなかったけど、俺が見てる。
僕はでも先月ぐらいに、あの、サンフランシスコのニジアでレジの行列並んでたら、前に並んでたメキシカンの男の人が、何も手に持ってなくて、レジ並んでるからなんだろうと思ったら、レジの列が進んでいくときにね、隣にあった薬の棚から胃薬を取って、でもう一個ここは反対側にあった、あの、ドリンクの棚からペットボトルの 水みたいなものを取って、胃薬をほぐろにバカーン開けて、ペットボトルの中にそそそこでガシャガシャガシャってシェイクしてガー飲んで、で、胃薬を飲みたかったその人。でも飲んだ後に、うわ、これ炭酸だったんだね。うわ、まずいとか言いながら、その空っぽになったペットボトルと胃薬とか、
お金払って。
空だけになった胃薬をレジに持ってた。お前何してんの。
あれはでも本当文化の違いですよね。どこまで
そうそう。でもさ、大っぴらにやっぱ許されてる感じは、ないんじゃないの。
許されてないのかな。
やってるけど、あのさ、ビックリボ、コーエン兄弟のさ、ビックリボースキーでさ、デュードがさ、牛乳飲んでるシーン、スーパーで、あれはやっぱりだらしない。
まあそう
だ、
そう
だね。あとあの、便座を上げたまま座るとかね。
ああ、
あれも。
そうね。
そ
う。
一応多分マナー違反なんじゃないの。でも、ホールフーズでも見るしね。やっぱやる人の問題なの。
半分食べかけたチーズを返品してる人とかね。
なるほど。使った電動髭剃りを返品したやつは、未だに許せない。俺買ったらさ、髭剃ってって。
俺マジで。
あの、ブラウンの CM みたいにさ、買って新品なのにコンコンってやるとさ、剃ってもないのに剃られてるぐらいすげえ剃るのかよこれみたいな。一郎がガッツポーズしただけで手入ったぐらいさ、ヒゲ剃りかよみたいな。
マジかよ、先に剃ってやるん
だ。そう。でもこれはアメリカだから、多分普通に返品されて、店員も
全然チェックで。
今問題にな
ってる返品がさ、だから一番ひどいのが、あいつらバカだから。言うとあれだけど、スーパーボールシーズンは、もうだから電気屋さんが超金持っ 儲かんなくて、そのスーパーボール見るために、うん、70何インチとかのテレビを買って、うん、スーパーボール見て翌日返品する。
ああ、しそう。
そう。いるのよ。うん、もう、超回ってるらしくて。
いや、きついよね。もう、早見優の時代からだからね。早見優も言ってたもん。
あ、マジ？
うん。結婚式に着てドレスを着て、出席したら返品みたいなさ。
だからね、システムは間違ってる。
普通に。あれ、ストアクレジットのみのね、うん、あれとか結構はある、うん、そういう今だと、うん。返品してもお店でしか使えないポイントに、
うん、
どの金額に返還するわけで、うん、現金にはね。
でもそう、その辺ね、何なんでしょうね。なんか、バカですよね。完全に穴のあるシステムで、こういうの
やってる感じ。そうそう。だからギフトレシートってシステム知らなかった。日本にいるときは。だからギフトレシートって、買ったときにギフトレシート発行してくださいって言うと、金額の見えない、なんか、返金できます券がついてきて、要はプレゼントに渡すんだけど、相手が気に入らなかったときにお金に換えられる。だから、クリスマスシーズンとかって、カスタマー、サービスの、と、ものすごい行列できるじゃん、
うん。
あれは、もらったプレゼントを、いらないやつをお金に買いに行く列。
すげーな。そういうとこだけしっかりしてたね。
そう、ゲストレシートには金額書いてないんだけど、うん、それをだから、持っていくとお金に変わるから、分かっちゃうんだけど、そう、でもすげー合理的だなと思う。
合理的っていうか、あんまメンバーや
る。そうそうそう。最初から。だから、ギフトカードがめちゃ一般的なんだよね。スターバックスのギフトカードとか。
ああ、そうそうそう。捨てられないというか。
そうそう、だからスタバとかも、そのプレゼントシーズンになると、10連装とかさ、5連装とかついてるさ、すごいマガジンみたいな。そうそうそう、10ドルの券が10枚ついてる100ドルのセットとか、そういうのがかなり、っていうか普通にスーパーとかじゃ売り切れるから、そういうの。
こっち学年末で学校の先生にお礼とか言ってお金渡したりするんでしょ？
そうそうそう。だから、その代わりに、直接的にお金じゃなくて一応ギフトカード。
さすがにそう。でも、まあ、クラスによってはね、もう、チェック切ってくださいとかね、俺。大丈夫
それだったら。それだったらアイドルも、もっと、日本のアイドルももっと幸せになれるんで、どういう前かっていう。直接チェック切って渡せばいい
んだ先生にポジティでお金渡すんだ。
そう
ね
え
な。
そ
んな
本
物やってんの。
その文化間違ってんの。
PC の人から50ドルでお願いしました。ああ、そうですか、みたいな感じで。
すげえ。
ヤクザだね。
そのエクストリーム。
割と厳しい現場でそうやってんのや
チェック切るのやわ。でもだから、そうそう、先生がどんどん足りなくなってきて、うちの学校もだから、午後いない先生とか結構いる。
うん、
雇いきれないから。
ああ、なるほどね。
午後は休みになる先生とか、一、うん、週間のうちに、二日しか来ない先生とか。
うん。
したいけど来れないんだよね。給料が払われないから。そうそうそう。だから、必要なチェックが。
う
ん、ダイレクトチェック。
チップ文化なのも良くないの。ベースサラリーが低くなっちゃうから、それでやっぱそういうの入ってた。
そうそう、だからチップも、あれだったよ。この前レストラン行った時に、クレジットカードで払ったら、チップ、クレジットカードで払った時に、レシートにチップいくらって書けるじゃないですか。そこに書くなって言われて。
現生でくれと。
そうそう。現生がないならもう書かなくていいって。なんでかっていうと、オーナーがチップを、現金で集まったチップは分配するんだけど、カードでチャージされたチップは分配しないから、従業員が、従業員がそう怒って、レシートのところのチップ欄をマジックで塗りつぶして。チップいらないからって言われて、俺たちはラッキーって感じなんだけど、チップってね、夜だと 20% とか、昼だと 15% とかだから、結構な額になるから、だから、それいらないって言われて、大変そうだなと思って。
そうだね。従業員は結構いるんだよ。
そうそう、だからその。
どうやって分配してるのか不思議ではあったんですけど。
だから一応本当はちゃんと分けて、で、なんだっけ、正社員じゃなくて役員だっけ、なんか店長とかもらえないんだよね、一応。そういうルールがある。
マネジメントだから。
そうそうそうそうそう。でも、なんかあんまり守られてないって言って、スタバが、スタバはちょっとないか。でもなんかそうそうそう、問題になって、ちょいちょい問題になって。
まあ、そんな、不思議な国ですね。
アメリカ文化に触れつつ、今日は。
ただ、こっちが最後喋ってみた。宮岡さんなんか言い残すことがあれば。
いや、まあ別に僕はいつでも喋れるんで。
もう、今日はアメリカ中のクリエイティブが集結したナイトということで。
ドキドキアメリカナイト。うん。はい。
で、次はいつ？
え、来月ぐらいでまた。
また来る？
また来る、多分また近く。
まあ、千島さん、あれですね、もう、だいぶ夜も更けてきたからね。明日日曜なんですか？忙しいですか？
明日は何も言ってないです、
ね。あ、そうなんですか？空港に置くとかない、
ね、あ、そう、俺多分ね、あなたね、10時45分とかだから、10時ぐらいに出れば、あ、ダメだ、そうだから。
全然ダメです。
9時くらいに出れば大
丈夫。では余裕だね。
9時で余裕で。
ああ、そう。
多分僕8時半くらいから。
SFO ですか？
SFO ですか？
あ、そっか、オークランド国際内線だ、国内線だ。
本当に行けたんだけどね。SFO。でも、パロアルトの方だ
から。ああ、そっかそっかそっかそっか。というわけで、じゃあ。
では、
技師長さんと、倉村さんと、伊賀店と、
宮岡でした。
はい。
はい。
まあ、そんな感じで。
うん。
また次回。面白かったよ。
面白かった。カードのあたりで
は。カードはな、熱い。でもその、レゴとさ、ダイヤブロックのアダプターは熱い。ね、画期的。
いろんな方向性が感じられる、うん。
なんかそのアメリカの買い物システムに穴があるっていうのと、そのゲームシステムの話で、ちょっと、まあ、つなげようと思えばつながる話だった。
いい話にできそうだ。
ちょっとね、してくれたら、
パッチを当てるみたいな。
何かちょっとそうだね。うん、いい話っぽい。
牛乳飲む場合は何か、スーパー内で牛乳飲みたいなら何かしなきゃいけない。その穴をどう
現行のシステムをね、ちょっと、ちょっと文字化して、面白いことを
する。そうだね。